愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週のゲストは医学部第一内科安川雅樹教授です。がん治療のプロフェッショナルを育てようと人材育成に燃える安川教授のお話をお聞きください。
今日は医学部の学生さんの人気投票でベストティーチャーに選ばれました安川雅樹教授にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、人気者でいらっしゃるんですね。
あ、いえいえ、そんなことないですけど
やっぱり先生のこう熱意というか。
そうですね、まあ、教育はやっぱり熱意が一番大事だと思いますんでね、はい、私は、まあ、教育好きですし、はい、まあ、なんとか立派な後継者を育てたいというのもあって、まあ、教育には熱心にやってるつもりですけども。
先生が医学の道を志したというのはいつぐらいのことでいらっしゃいますか。
ですね、はい、そう聞かれますとですねちょっと思い出せない。
昔ですかね
なぜ医学を受験したかっていうのもですねよく覚えてないんですけどね、もともと生物系が好きだったもんでですね、はい、まあ、なんかその医学生物学っていうのに漠然としたですねなんかそういう憧れみたいなのを持ってて、そして、まあ、入試を受けたと。あ、まあ、今 の、 学生さんなんかは面接しますけども、はい、病気の人を治したいとかですねそういう立派なことをおっしゃるんですけどね、はい、まあ、私の時代は幸いにその面接なかったもんですからもし面接があったら私は落とされてたんじゃないかと思ってますね。
でも小さい頃からそういった生き物とか、ええ、身の回りにたくさんいて、ええ、その命というものを自然と感じていらっしゃったんでしょうか。
そうですね、私はもう小さい時から、はい、生き物が好きで、うん、小さいものはプランクトンからですね、
プランクトン、
まあ、昆虫ですね、はい、昆虫、それから熱帯魚とか海水魚、そういうのもずっと飼ってましたね。私の部屋を開けるとですね、こう芋虫がボトボト出てきたりとか蝶々がバーッと飛んできたりとかですね、まあ、そういうような部屋だったんですけどね。
お母様は平気でしたんですか。
いや、私の母はそういうところ非常に寛容でしてね、本当感謝してますけどね。もう雅樹の部屋を開けるとびっくりするっていうのをよく言ってましたけども、う
ん、でもプランクトンとおっしゃったところを聞くと、顕微鏡なんかもこう小さい。
そうですね、親買っていただいてですね、うん、小さい時ですからそんな立派なもんじゃないですけどね、はい、それを覗いたりしてました。
例えば星が好きな子供が望遠鏡を見て、その大きく見える月を見てびっくりするように、こんな本当だったら目に見えないようなプランクトンが、こんな構造してるのかと、そういった驚きもあったんでしょうか。
プランクトンってものすごくこう綺麗で、そういうやっぱり驚きっていうか、まあ、感激っていうのは小さい時持ってました。まあ、その延長上その医学部を目指したっていう、まあ、そこにちょっとこうギャップありますけども、
先生ずっと高松でお育ちになって、はい、松山で高校時代を過ごしてから、秋田の方に、大学に行かれたと聞いたんですけれども、秋田での学生生活というのはいかがでした。
ですね、私の時代はまず医学部がですね、はい、できて2年目だったんですね、はい、で建物も全然なかったんです、でそれがまず面食らったですね、それから当時ですのでまかない付きのですね、
はい、
おばさんが料理作ってくれるような下宿に入ったんですよね。ところがそのおばさんの言葉全然わかんないんですね、東北弁で、はい、これが苦労しましたですね。
東北の方は寒いからあんまり口が
言葉がですね、はい、もう単語単語をこうつなぎ合わせて英語をですね、聞き取るような感じで、まあ、ちょっとこう疲れました。
でも全然違うでしょうね、
まあ、ただ今はですねもう時代が変わってですね、はい、皆さんもう標準語というか、はい、当時とはもう全然違ってますけども。
伺ったところによりますと同期生には、第100回の芥川賞作家でいらっしゃる凪圭司さんもいらしたということで、でその受賞作の中にもその当時のことが。
そうですね、彼が医学生っていうのを書いてますけども、はい、まああれは小説っていうよりも、まあ、半分以上は事実で、まあ、私らしき人物もその中出てくるんですけどね
そうなんですか。
大学嫌で嫌で昼からサボって下宿で寝転んでたというのは、まあ、私かもしれないと、
でも医学部生でありながらそう、やはり当時から作家の才能を。
そうですね、麻雀友達だったんですけどね、麻雀で、まあ、4人でやりますけども、はい、5人いると1人あふれるんですよね、
はい、
私は他の友達の後ろを見てですね、ああでもないこうでもないとか言いながら見てるんですけども 彼は一人で溢れた時は小説読んでましたね。彼の部屋行くともう小説が壁にぎっしりあったですね。
伺ってると、豊かな学生時代が目に浮かぶようですけれど、
学生友達はもうユニークなのがいっぱいいました。全国から集まってきてですね、一期校二期校の時代で一期校起こった連中が集まって、医学部受験生の吹き溜まりと言われてですね、全国から集まってきた楽しい、友達がいっぱいいました。
この時に大切な先生に出会われたとお伺いしておりますけれども、
柴田明先生って言って私は学生の時に講義を受けた先生ですけども、非常に立派な内科の先生で、その先生が教育熱心で、私が今教育熱心だというのもその先生の影響非常に大きいんだと思いますね。
講義が素晴らしい、教えるっていうことはすごく難しいことでもあると思うんですけれども、その先生の言葉っていうのはこうスッと入ってくるような講義だったんですか？
そうですね、その先生の話をお伺いするとですね、やっぱり講義にすごく時間をかけて準備してたというふうにおっしゃってますね。まあ、私はあんまり今準備に時間をかけてませんけども
い
や
聞いておりますちゃんと
まあ熱意だけは負けないという、
先生も血液学をやってらしたんですか？で今は安川先生も血液学、感染症学、そして臨床免疫学と、こちらを専門となさってるんですよね。
ですから、その柴田明先生の影響がやっぱり大きかったですね。6年生の時に、私内科を志望したんですけども、お年寄りの言葉はよく分からないということと、冬がちょっと厳しいなということで、そして卒業と同時に愛媛大学の医学部に戻ってきたんです。
まかないのお母さんの、言葉が分からないっていうのは微笑ましいなと思ったんですが、患者さんの言葉が分からないっていうのはやはり先生としては辛いですよね。
そうです、特にお年寄りですね、内科ですからね。それがやっぱり辛かったですね。
あれこう症状を詳しく聞きたくても聞き出せない自分のこうもどかしさ、歯がゆさというか、
それが一番の原因でこちらに戻ってきました。
なるほど、これ聞いてみないとわからないですね、先生
なかなか本当言葉っていうのは大事ですから。
そうですよね、そして愛媛に戻ってこられた時も愛媛大学の医学部もまだほやほやの段階 で、
付属病院も今10階ですけども7階までしかなくてですね、他の内科と一緒に診療してたって、そういう時代だったですね。
そして今力を入れていらっしゃるのがその教育と、またがんという病気について、大変学校ぐるみ、大学ぐるみで力を入れてらっしゃると聞きましたけれども、
これはですね、ご存知のように今年がん対策基本法っていう法律ができてですね、日本国中、そのがんのいわゆる近点化といいますけども、田舎にいてもしっかりしたがん の診療が受けられるという体制を整えましょうと、それに一番大事なのが人材育成ですね。従来は肺がんだったら呼吸器内科、胃がんだったら消化器内科とかですね、縦割りの診療体制だったんですけども、このコースはですね、いわゆる臓器横断的ながん、診療の専門医、専門医療人を育成しようという、そういうプロジェクトですね。
臓器横断的というのは、いろいろな臓器が人間の中には備わってますけれども、これいろんな臓器をこう、
そうです、
横断的に見ていこうと。
がんっていうのは、体中どこからでも発生する、そういう病気ですよね、ですから肺がんであろうと胃がんであろうと、白血病であろうと、全てのがんをある程度一人の医者がちゃんと見れるような、そういう臨床使用医って言いますけども、そういうのを育成しようと、日本はそういう体制が整ってなかったんですね、ですけどもアメリカ昔からそういう制度があってですね、そういう専門医の育成制度っていうのが確立されてたんです。それを日本でも、だいぶ遅れましたけども、それを実践しようという、そういう、国家プロジェクトといいますか、国が力を挙げてると、それを愛媛大学でもやろうということです。
今回はその愛媛大学の医学部だけではなくて、中四国の8大学が一緒にやろうじゃないかという、
そうです、それを今立ち上げて、5年計画ですけども、中国四国のそういうがんの診療体制を確立しようということをスタートしたところです。
この横のつながりというのもやはり大切ですよね。
そうですね、それからがん診療で一番大事なのは、医師だけではなくて、看護師、 薬剤師、まあ、その他ですね、さまざまなその診療に関わる人、そのような人が皆さんその専門性を持ってですね、そしてチームを組んでですね、そして診療していくと、まあ、そういうのをまあ目標に掲げてですね、このプランでやっていくというふうに計画しているところなんです。
その中四国の8大学の中でも愛媛大学の医学部はがん診療連携拠点病院に選ばれていると、
ね、これはですね、がん診療連携拠点病院というのはこのプロジェクトはまた別で、あの厚労省の、はい、そういうがんの診療体制を整えようということで、まあ、愛媛県の中でですね、はい、そういう拠点病院を、うん、いろんなところを認定してですね、そこでやはりそのがん診療を推進していこうと、まあ、そういうプランで、まあ、愛媛大学の付属病院もその中の一つとして活動しているということです。
でも医学部で学ばれる学生さんたちはあのこういったことであのプラスアルファの知識を身につけることができますよね、
そうですね、まあ、あのこういうプロフェッショナル養成するにはですね、はい、やはり若い時からですね、うん、あの教育しなきゃいかんということで、まあ、今年からですね、まあ、学生の中からがんに興味のある人をですね、はい、少数制で選抜してですね、まあ、普通の講義プラスそういうがんの専門の教育ができるようなですね、うん、そして大事なのはそれにかかる費用をですね、はい、でも大学がカバーする、あの勉強すればするほど貧乏になるというのは昔のその美談であって、今はそういうのは許されませんので、ね、はい、勉強すればするほどしっかりサポートしてやるという体制で、うん、そのがんのプロフェッショナルを育成しようということを考えているんです。
もう定員5名のところ、8名の学生さんが学んでいらっしゃると、
非常に嬉しいですね。
でも8名いらっしゃったらそれぞれがやはり同じ目標じゃないですよね、興味があることはそうですそうです、いろんな幅があるかと思うんですけれども、
まあ、がんの中でもですね、はい、外科に進む人、それからまあ内科に進む人、うん、その他産婦人科とか小児科とかですね、さまざまな進路がありますので、はい、まあ、その中からまたその中のエキスパート、うん、そういう人が出てくるんだと思うんですね。非常に私はもう期待してるんですけどね。
やはりそれ個人に応じた授業というんでしょうか、教えというんでしょうか。
そうです、私はですね、今年から教務委員長っていうのを使ってるんですけども、はい、今までのですね、医学教育っていうのは医学部卒業したらですね、さまざまなその職種につくわけです。内科である、外科である、うん、それから内科の中でもいろんな専門がありますよね。それから社会医学っていうのがありますし、基礎研究、まあ、そういうのに従事する人もいる。ところがですね、医学部の教育って6年間全く画一的、皆さんも同じ授業を受けるわけですよ。だからそれはおかしいんじゃないかと、うん、ですから学生の時からですね、それぞれの個性、はい、それに合ったですね、興味と個性に合ったそういう選抜コースを作ってですね、うん、そしてその潜在能力をもう最大限引き出そうというふうなことを我々はもう考えて今始めたところなんですよね。
でも学生さんにとって魅力ある講義、授業ということは、それがひいて大学の魅力になって、でまた還元されていくわけですよね。
よく言われることはですね、はい、大学離れ、愛媛離れで、まあ、愛媛県にお医者さんが少なくなってると、まあ、そういうのもですね、問題になってますけども、はい、まあ、学生の時からそういう熱意を示したらですね、卒業後も愛媛に残って一緒に診療をやっていってくれるんではないかと、うん、期待してるんです。
次週は、先生が今注目してらっしゃるがんの治療法について、最新の治療法について詳しくお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も医学部第一内科安川正樹教授にお話を伺います。お楽しみに。